のお時間は NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾をお送りします。家づくりは夢づくり、家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。この時間は建築家の方からお話をお伺いして、あなた自身の夢を未来につなげる家づくり、一緒に考えていきませんか。プロと共に考える家づくり未来塾。この時間は毎月1回、家づくりのプロ、建築家の方をスタジオにお招きしてお話をお伺いしていきます。今月お越しいただきましたのは塩田由紀建築設計事務所代表の塩田由紀さんです。後ほどゆっくりお話をお伺いしてまいります。この番組では皆さんから家づくりに関するご質問やご意見をお待ちしております。 E メールは info@fmokazaki.jp info@fmokazaki.jp、 ファクシミリの方は岡崎0564-55-8764、55-8764番です。 NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。
アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト、ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。
NPO 法人アースワーカーエナジープロと共に考える家づくり未来塾、改めてご紹介させていただきます。今月お越しいただきましたのは塩田由紀建築設計事務所代表の塩田由紀さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、はじめまして、塩田由紀です。
塩田さん、まず、はい、どうして建築家になろうと思われたのか教えてください。
はい、そうですね、中学生ぐらいから絵を習ってまして、で美術の授業が好きだったり、それ習いに行ってアトリエで絵を描いたりしてるうちに、そういったものに関連する仕事がしたいなというのがあったんですけれども、一方で女性がなかなかこう絵だけで自立していくというのは難しそうだなっていうのを、高校生ぐらいの時に思って、何かこう自分で自立できる女性になりたいっていうのがもう一つあって、で、たまたま理数系の科目が得意だったんで、じゃあ建築なんていいかなっていうふうに高校生の頃思ったのがきっかけですね。
平面と立体というと全くまた違うものだったと思うんですが、
は
い
は
い、
そうですね。
そんなに難しさとかはなかったんですか。
でも通っていた絵画教室が割と造形的なこともちょこちょこあったんで、さほど抵抗はなくっていう感じでしたけど、あとは実際にこれまで携わっていく中でトレーニングしてきたっていうようなところがあります。
そんな塩田さんが作られる建物、こういったところに特徴があるよっていうもの何かありますか。
そうですね、あらかじめ何か特徴を準備してこちらで準備しておくっていうか、こういう建物になりますっていうのをあらかじめお見せするよりも、お施主さんとの対話の中でお施主さんも何か発見されて、私も何か発見しながら一緒に作っていくのがいいんじゃないかなと思ってますんで、そういったことをその場その現場その現場ごとでこう目をちゃんと見ちゃんと目で見て耳を澄まして考えるっていうことを大事にしています。
今まで、はい、まあ、建築されたものっていうのは、はい、まあ、どういったものがあるんでしょうか。
そうですね、まあ、就職してからは大手の設計事務所に勤めたりしてますんで、まあ、その頃はオフィスビルとか、まあ、いろいろ施設系の建物も多かったんですが、独立してからは住宅が多いですね、今のところは。はい、
何でしょう、こう得意分野というか、そういうのはあるんでしょうか。はい、
そうですね、やはり得意分野といいますか、私もまあ子育てをして本当に生活にも結構負荷がかかるような状況ですんで、やっぱりその生活自体が楽しくなったり、まあ、利便性もそうですけれども楽しくなったり、まあ、その家事、まあ、普通は仕事っていうからその負荷と考えがちな家事もまたその中に楽しみが生まれるような家を設計していきたいなと思ってますけれども、
今は働かれるお母さんたちもとても多くて、はい、ってなるとどうしてもやっぱりその効率のいい、それから楽しんで家事ができるっていうのは理想ですよね。
そうですね、もう自分自身がその、まあ、仕事しながら家事をする中で、いや家事の時間をなるべく圧縮しようとしてたんですよね、当初は。だけれどもふとある日、やっぱりこの圧縮してる時間も自分の人生なんだなと思うと、あ、こういう時間も大事にしないとなっていうふうに考えを改めて今は設計してますけれども。
例えば、はい、家事を楽しむ設計っていうのはどういったものになるんでしょうか。はいはい、
そうですね、すごいツッコミなんですけど、そうですね、まあ例えばその利便性、まあ、動線だけを考えて、まあ、コンパクトに作るという場合もあるんですけれども、例えばちょっと庭があったりするような計画の場合には、まあ、家事をしながら少し庭が見渡せたり、その何か用事をしながらでもその自分の家の良さや、その家族の家族が傍らにいて生活することの楽しさみたいなことが同時に感じられる、少しでも感じられるものがいいかなというような感じですね。
やっぱりそれはその、はい、女性だから、それからまあ実際に自分も子育てで経験してきたものがあるから、そういうことがまあ生み出されたということになる。
そうですね、まあ、そういうことは大きいですね。まあ、あと最近ちょっと思うのは、割とその標準的な家庭、例えばお父さんお母さんがいて子供2人みたいな、その標準家庭みたいな像がすごく少なくなってきてるような感じも受けます。で、例えばそうですね、まあ、昔はその一人暮らしの家って言えば若い方の、学生時代の家とか、あとは、まあ、単身赴任とか、まあ、老後の家とかってなってくるかもしれませんけど、最近は自立した働かれる独身の方とか、あとは父と子の家とか、あとおばあさんと息子の家とか、その住まい手っていうイメージがだいぶこういろんな広がりが出てきたように思うんですね。ですから、まあ、自分の子育てのとかその生活の体験をそのままこう移し、おせっさんの家に移すっていうよりも、おせっさんの話をやっぱりよく聞いて、どういう家が望まれてるのかっていうのはすごく今まで以上にヒアリングでも大事になってきてるんじゃないかなと、はい、思っています。
設計するときに、ね、こう心がけていることっていうのはどんなことがあるんでしょうか。はい、
そうですね、ちょっと今の話と重なってしまうんですが、やはりこちらの方で先入観はあまり持たないで、話をまずお話を伺うというようなことが一番大事かなと思っています。それでその既存、まあ、よくあるテーマみたいなものをそこに押し込むのではなくて、そのおせっさんから引き出されるテーマ、そしてその家づくりは土地がそれぞれ固有の条件になりますので、その土地固有の個性とか、そういったものをきちっと吸い上げて、その家ごと、その住まいごとにちゃんとテーマ、きっちり合ったテーマっていうか、オリジナルのテーマを持って作るっていうことを心がけてます。
というとやっぱり話し合いというか、はいはい、打ち合わせがとても重要になってくるわけですよね。
そうですね、打ち合わせの言葉と、あとその言葉と言葉の間というか、まあ文章で言うと行間じゃないですけれども、そういったものが結構大事かなと、はい、思ってます。
こう話し合う打ち合わせの時点でこう気をつけてらっしゃること、心がけていることっていうのは何かあるんですか？
そうですね、打ち合わせですよね。まあお話、言葉面、だけでいろいろお話を伺うんじゃなくて、まあ、打ち合わせも何度か回数を重ねていきますので、はい、まあ、具体的な 案をこちらでお見せしながら、そうですね、求められる空間っていうのはなかなかその言葉だけでは伝わってこないので、そういった具体的な例をお見せしたり、こちらで案を作りながら対話していくということを心がけてます。
なんかどんなのがとても気になるんですが、はい、キンキンで作られたものっていうのはどんなデザイン、はいはい、どんなものなんですか？
そうですね、一番最近竣工しましたのは豊田市の矢作川沿いのちょっと山奥の方で日本画家さんのアトリエと住居、アトリエが半分ぐらいの面積で、あともう普通に住居があるような建物を作りまして、それは木造の平屋建てで、いわゆる里山的な雰囲気の中に計画したものを作りました。
へー、ちょっと見てみたいなと思うんですが、今度開催されるこの勉強会では、はい、そういった実例や写真も私たちは見ることができるんでしょうか？
ぜひ、はい、見ていただこうと思ってます。それでなかなかお話だけだとイメージ全然伝わらないと思うので、ぜひ足を運んでいただけると嬉しいですね。
何件ぐらいのその実例というか写真は見ることができるんですか？
そうですね、件数だけですとホームページを見ていただいたり、いろいろ雑誌なんかを見ていただくことでいろんな事例は見ていただけると思うので、私の事例に限らずですから、せっかく、来ていただく方にはむしろ2、3件ぐらいに絞って、その考え方とどういった空間になっているのかということがじっくり伝わるようなお話にできればなと思っています。
なるほど。じゃあぜひ皆さん、これから家づくり考えていらっしゃる方、すぐじゃなくても将来的に考えていらっしゃる方は足を運んでいただいて、そして質問もね、させていただくことが、できますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。ではこの勉強会について詳しくお伺いしていきたいと思います。事務局の太田武さんです。お願いします。
はい、こんにちは、NPO 法人アースワーカーエナジー事務局の太田です。月に1回、開催しています、プロと共に考える家づくりですが、10回目となる今回は、来週の8月28日、水曜日ですね、午後2時から、会場は、名鉄線の東岡崎駅南にあります、気球で開催いたします。参加は無料ですけれども、事前にお申し込みが必要です。参加を希望される方は、電話番号0564-57-1450までお申し込みください。締め切りは、前日の27日となっております。受付時間は朝10時から夕方6時までとなっております。今日、番組に出ていただいた塩田さんに興味を持たれた方、また、これから新築とかリフォームとか考えていらっしゃる方、ぜひご参加ください。
はい、第10回目となります。次回が8月28日水曜日午後2時からの開催です。8月28日水曜日午後2時から、参加は無料ですが事前の申し込みをお願いします。参加ご希望の方は電話岡崎0564-57-1450、57局の1450番までお願いをいたします。8月27日までの締め切りですね。8月27日が締め切りです。午前10時から午後6時まで受付をしているということですので、ぜひ皆さんお申し込みいただきたいと思います。私すごく行きたいですね。リフォームもということだったんですが、新築だけではなくリフォームもお願いできるんですか？
もちろん、はい、なかなか面白い事例も紹介できると思いますので、はい、
じゃあこれから家もうあるしっていう方もぜひ、じゃあ将来のリフォームに備えて、はい、足を運んでみるのもいいかもしれないですね。この勉強会どうでしょう、どんな内容になるのかもう決めていらっしゃいますか？
そうですね、 計画中です。
なるほど。じゃあ当日までのお楽しみということで皆さんお待ちいただきたいと思います。はい、では最後になります、ラジオを聴きの皆さんに一言お願いします。
はい、そうですね、家づくりっていうのは本当にそんなにたびたびある機会ではないと思うんですけれども、でまあ簡単に済ましてしまうこともできるんですが、じっくり楽しむと、こんな楽しいこともなかなかないというふうに思いますので、ぜひ建築家との家づくりを楽しんでいただければなと、はい、思います。
ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。プロと共に考える家づくり勉強会、8月28日水曜日午後2時からの開催です。前日までにお申し込みください。受付電話番号は岡崎 0564-57-1450、 57局の1450番です。さあ今日お越しいただきましたのは塩田由紀建築設計事務所代表の塩田由紀さんでした。塩田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
NPO 法人アースワーカーエナジー、プロと共に考える家づくり未来塾。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供で